恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちは昨年8月からイスラエル3代目の王ソロモンが書き記しました伝道の書を見てまいりましたが、そのメッセージシリーズも今日で終わります。ソロモンの時代とは今から3000年前の時代であり、その場所はここから海と陸を隔てた1万マイルも離れたところであり、その文化慣習も私たちのそれとは異なります。しかしながらこの7ヶ月余りの間に分かりましたことは、その書のテーマとなっていますこの世界の虚しさというのは私たちにも理解できることであり共感できることなのだということでありました。そして今日はその最後の結論を皆さんと共に見ていきたいと願っています。伝道の書の11章7節から10節を拝読させていただきます。光は快いものである。目に太陽を見るのは楽しいことである。人が多くの年生きながらえ、そのすべてにおいて自分を楽しませても、暗い日の多くあるべきことを忘れてはならない。すべて来たらんとすることは皆空である。若い者よ、あなたの若い時に楽しめ。あなたの若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたの心の道に歩み、あなたの目の見るところに歩め。ただし、そのすべてのことのために神はあなたを裁かれることを知れ。あなたの心から悩みを去り、あなたの体から痛みを除け。若い時と盛んな時は共に空だからである。このところからまず最初に、空なる世界に生きる覚悟ということを見ていきたいと思います。伝道の書の11章7節8節、光は心よいものである。目に太陽を見るのは正しいことである。人が多くの年生きながらえ、そのすべてにおいて自分を楽しませても、暗い日の多くあるべきことを忘れてはならない。すべて来たらんとすることは皆空である。このシリーズを始めました最初のメッセージにおいて、私はこの伝道の書のキーワードになります空という言葉はこの書の中に38回も出てくるとお話しました。その空、すなわち虚しさの具体的な内容とは、目に見ることに飽きることがなく、耳は聞くことに満足することがないということであり、また金銭を好む者は金銭を持って満足しない、富を好む者は富を得て満足しないということであり、彼は母の胎から出てきたように、すなわち裸で出てきたように帰っていく。彼はその労苦によって得た何者をもその手に携え行くことができないというようなことであるとお話しました。もちろんこれら以外にもこの世界にあるさらに多くの虚しさについて伝道の書は記しています。そしてこの伝道の書を注意深く読んでいて気がつかされることは、これらのもろもろの私たちが感じる虚しさの背後には、この世界にあるすべてのものが時とともに変化するということがあるのです。そこには私たちがいつまでも保持できるものは何一つなく、 それどころかそれらのものはすべてやがて必ず失われていくという現実があります。さらには他でもない私たち自身も年とともに弱り、やがてその生命活動を止めなければならないという宿命のもとに置かれているという歴然とした事実があるということでした。そしてこの虚しさについてソロモンより約1000年後に生きたパウロという人はその確信を、その虚しさの確信をさらに指摘しているかのようにローマ人への手紙8章でこのように記しています。こういうわけで今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則は罪と死の法則からあなたを解放したからである。パウロはここにある法則について触れています。すなわち私たちの世界が重力の法則のもとに置かれているように、すべての人間は罪と死との法則から免れずにいるのだとパウロは言っているのであり、まさしくそれこそが私たちの心にあるあの虚しさの根源にあるものなのです。罪と言いましても私たちにはピンとこないかもしれません。聖書が言うところの罪というのは前科がありますとか服役しましたということではありません。罪はそれが初めて人の心に芽生えた時のことを考えますときにその性質というものが分かってきます。すなわちその初めの時とは創世記に記録されているように最初の人アダムとエバがエデンの園において神のようになることを願い、神が食べてはならないと禁じられた実を彼らが取って食べてしまった時を言います。それゆえに彼らはもはやエデンの園に、すなわち神と共におられなくなり、そこを追い出されてしまったというあの出来事であります。その出来事は自ら神のようになりたい、わかりやすく言いますならば、皆さん、彼らが自分を中心に自分を真ん中に行きたいとした時に起きたことなのです。そして私たちのこの心により、私たちは神の前に罪を犯すものとなります。私たちの周りにある、皆さんの周りにあるもろもろの問題、それらは神を脇に置き自らを中心として、私たちと共にある者たちを脇に置き生きようとする私たちの罪によるものなのです。その時彼らは自分の願うことをしたのですから、一見自由の扉を彼らは開いたように思います。しかし実はその時から人の心には、私たちの心には常に言い知れぬ虚しさがあり、私たちは皆まことの自由を失ったんです。そしてさらにその時というのは同時に人が死ぬという宿命を負った瞬間なのだと創世記は記しています。以来私たちの後をどんなに逃げてもいつも追いかけてくる影のように、私たちは常にこの死というものと共に生きることが宿命とされており、 そのことが私たちにとって消し去ることができない虚無、虚しさとなっているのです。このことについて先ほど言いましたロマ書8章の中の23節にはこのように書かれています。それだけではなく、御霊の最初の実を持っている私たち自身も心の内でうめきながら子たる身分を授けられること、すなわち体のあがなわれることを待ち望んでいる。パウロは、私たち人間は、私たちは心の内でうめいていると言います。なぜなら、私たちの肉体は移ろいゆくものであり、それは日ごとに衰えるものであり、最後にその活動は停止するということを私たちは知っているからです。私たちの体は知っているからです。このうめきは遡るところアダムとエバにまで至り、それは本来、どうぞ覚えてください、本来私たちが保つことができた肉体を失ってしまったことに対する人間の内なる心のうめきなのです。以来我々人間はこの内なるうめきを聞きながら生きているのです。それは私たちの肉の欲であり、肉の弱さであり、肉の痛みであり、肉の病であり、また肉の死なのです。このようなものを有する体を持って生きていかなければならない私たちでありますゆえに、私たちには常に虚しさが伴うのです。そしてこの虚無は、なんと人間だけに及ぶものではなくて、この世界の自然界にも及んでいるという驚くべきことが、ローマ人の手紙8章には記されています。被造物は実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。なぜなら、被造物が虚無に服したのは自分の意思によるのではなく、服従させた方によるのであり、かつ被造物自身にも滅びの縄目から解放されて神の子たちの栄光の自由に入る望みが残されているからである。実に被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に海の苦しみを続けていることを私たちは知っている。この聖書の言葉によりますと、私たちが現在見ているこの自然界は虚無に服しているという、そして彼らもその滅びの縄目から解放されることを望んでいるというのです。彼らの本来の姿はもっと素晴らしい神の栄光に満ちているものなのだということです。創世記に記されておるように、神は自ら創造された被造物を見て良しとされたと、その創造の度ごとにコメントを残しております。しかし実際に私たちが今この目で見ているものは、その神が良しとされたと言われた被造物ではなくて、その後の虚無に服している被造物なんです。私たちは時に海に沈む夕日や野に咲く花々の美しさにため息を漏らしますが、本来のそれらのものはそれ以上の美しさと存在感を持っているものなんです。主にある皆さん、私たちはこのことをまずしっかりと心に受け止め、私たちの暮らす世界、私たちが肉体と共に生きるということはそのようなものなのだということを覚悟しておかなければなりません。自分が今住んでいるこの世界がどんなものであるかということ、そして自分とはどんなものであるかを知っておくことは、とてもとても 大切なことだからです。信仰がありましても、時に私たちの心の中に風が吹き抜けていくような虚しさを感じることがありますでしょう。それが私たち人間であり、この世界に生きるということなんです。では、私たちはその日々をこの虚しさと虚無とともに生き続けていくのでしょうか。そうではないというのが、この伝道の書の結論なんです。二つ目のことをお話します。それは、虚しき旅路を、楽しき旅路にということです。この伝道の書のメッセージシリーズをお話しするにあたり、私は、あの28歳の若さで結核で亡くなった侍、高杉晋作についてお話ししました。彼はその死の病の床に伏していたときに、面白きことなきよう面白くという句を読んだんです。その時はこの句だけをお話ししたのですが、実はこの話には続きがあります。高杉がこの句を読みました時、彼の看病をしていた野村冒頭にという歌人が、高杉のこの句に続く句として、住みなすものは心なりけりと呼んだんです。この言葉に高杉は静かにうなずき、面白いのうと言い、そして召されていったと言うんです。高杉は自らが考え出した軍隊の長であり、幕末という時代、日本の新しい扉を開くためにその一翼を担った人です。その高杉が短い人生を思うときに、私たちは死の谷にの淵にあった彼の心というものを感じ取るんです。どんなに無念であったか。まさしく彼がなさんとしていたことは革命であり、その先方に立っていた彼ではありましたが、その志半ばで死を遂げるということの虚しさを彼は感じながら生きていたのでしょう。だから彼はこの世を面白きことなき場所だと認めつつ、しかしそれを俺は面白くしたいのだと自制の句を読んだのでしょう。しかしそこで言葉が詰まった。どうしたら面白くなるのだろうか。そこで野村が言ったのです。この面白くないよう面白い場所と変えることを可能にするのは、私たちの心のありようですと。確かに面白きことなきよ、虚しさに満ちているこの世界を生きるにあたり、それを面白い場所に変えるのは私たちの心でしょう。しかし私たちはすでに、その私たちの心すらも、この心すらも罪のもとにあるとお話ししました。すなわち私たちの心にあるものが、私たちのものの見方や言動、ひいてはその生き方を決めていくとしますのなら、果たしてこの心のありようで、この虚しき世界を本当に面白いところとすることができるのだろうかと思わされるのです。そこでソロモンの言葉に立ち返りたいのです。彼は私たちの心についてどう言っているのか、先に読みました伝道の書11節の続きにはこう書いてあります。 若い者よ、あなたの若い時に楽しめ、あなたの若い日にあなたの心を喜ばせよ、あなたの心の道に歩み、あなたの目の見るところに歩め。ソロモンは伝道の書においてそのページの多くを虚しさで埋めておきながら、このようにその同じ人生を楽しめというのです。高すぎに通じる言葉です。ソロモンも野村のように私たちの心について触れている。あなたの心の道に歩め、あなたの目の見るところに歩め。ソロモンはここであなたの心の道に歩めと言っている。なんとも頼もしい言葉です。しかし一体私たちの心の道とは何でしょうか。この言葉はその道が実際にどんな道であるかということに全てがかかっているのではないでしょうか。問題はその道はどんな道かということです。ソロモンがこの言葉を記した約1000年後にこの道について語られたお方がいました。イエス・キリストです。当然ソロモンとイエスの間に面識はありません。しかしそのソロモンの勧めはキリストの言葉によって明らかにされたのです。その道についてキリストはこう言っています。私は道であり、真理であり、命である。いまだかつて道を説いた人はたくさんいます。しかし自分が道であると言われたのはこのキリスト以外にはいません。まさしく私たちの心の道とはこのキリストなのです。そして続くソロモンの記したあなたの目の見るところに歩めという言葉に対してコリント第2の手紙5章7節は、私たちは見えるものによらないで信仰によって歩いているのであると書かれているのです。すなわち私たちのこの人生の旅路はキリストという道そのものであるお方と共に見えないものを見るかのように歩んでいく信仰の旅路なのであり、その旅路を歩くときに私たちはこの虚しき世界を楽しき場所とすることができるんです。しかしキリストと共にその旅路を歩むためには一つの条件があります。先に読みましたローマ書8章の御言葉を覚えていらっしゃいますか。それだけではなく御霊の最初の実を持っている私たち自身も心の内でうめきながら、こたる身分を授けられること、すなわち体のあがなわれることを待ち望んでいる。私たちはこの肉体を持ちつ、この心の内でうめいている。その私たちはこたる身分を授けられるべく体があがなわれることを待ち望んでいる。こたる身分とはあのエデンの園でアダムとエバが失った神のこたる身分です。それをもう一度取り出す、戻すために私たちに必要なのはあがなわれることなのだとローマ書は言う。あがなわれるとは何か、今日あまり使われない言葉ですが、それは買い取られるということ。私たちの朽ちる体が買い取られるということです。買うというからにはそのために支払われたものがあります。何がそのために支払われたのか、その代価として支払われたものはイエス・キリストの命だと聖書は言う。すなわち私たちはキリストの命と引き換えにこの朽ちる宿命にある体が朽ちないものと変えられるというのです。ここに 虚無に包まれていた移ろいゆくこの世界に対して私たちは不変なる身分が与えられることを見出すのです。そしてこのことを私たちが知るときに、私たちはこの地上での生き方が決まるんです。私たちはこの体が栄光のもと変えられるという希望を持っています。その希望は移ろいゆくこの世界の虚しさによって打ち消されてしまうような希望ではない。今しばらくはこの体を持ってこの世界を生きていくことになりますが、その中でただ主に喜ばれるものとなることが私たちの願いなのです。私たちは日々の生活においてとろを感じることがあります。そして虚無の虚しさが心をよぎることがあります。まさしく私先にお話したように、私たちが罪と死の中に生きている限り、この虚無の中にある被造物と共にある限り、私たちはそのことから免れることはできない。しかしキリストは人の虚しさの根源にある罪と死というものを同時に十字架の上において解決してくださいました。私たちを解放してくださったそのキリストにある喜びと希望が、この世界の死の法則よりも大きく私たちを包み込んでしまうゆえに、私たちは虚無に支配されたされることなく、この与えられた人生を歩んでいくことができるんです。皆さんいかがですか。今日私たちの心とこの世界はどのようなものなのかということをお話ししました。まずその現実を踏まえましょう。しかしそのことに絶望するのではなくて、その心と世界を変えてしまったキリストの十字架を見上げましょう。私たちが我らの道なるキリストと共に信仰の目を持ってこの世界を生きていくときに、まさしくこのシリーズのテーマでありました虚しきその旅路が、確かに楽しき旅路へと変えられていくんです。お祈りしましょう。 Let's pray。 天のお父様、私たちは昨年の夏から伝道の書によりあなたの言葉に心の耳を傾けてきました。Heavenly Father, we have been listening to the book of Exodus since last summer. そこには比類のない知恵と富を得た一人の王の嘆きがありました。There was the lament of a king who had acquired unparalleled wisdom and wealth. 彼は繰り返し、そして繰り返し言いました。すべては虚しいと。He said, over and over again, all is vanity. 今日は私たちがなぜその虚しさを心に持つのかということを見てきました。Today, we have been looking at why we have that vanity in our heart. そしてその虚しさを打ち破るイエス・キリストの十字架の力に目を留めました。And we have looked at the power of the cross of Jesus Christ to overcome that emptiness. 主よ、どうか私たちの心がその十字架の力により変えられ、空なる旅路を楽しき旅路にすることができますように。Lord, may our heart be changed by the power of cross.And may we make the meaningless journey to an enjoyable journey. この祈り我らの主イエスキリストの御名により祈ります。 I pray this prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。